皆さん、こんにちは。キリスト改革派日本伝道会の宣教師、スパーリンクと申します。今日お話しする説教の題は、あなたにとってイエス様は？そして、聖書の中心的主張点はこれです。イエス様を親しく知り、いつも主と共に歩もう。これこそ真の幸いを味わう秘訣である。で、聖書をまずはじめに読みます。で、今日は聖書2箇所読みます。で、新教訳聖書からですと、まず新約聖書186ページにあります。で、ヨハネによる福音書10章1節から16節です。新約聖書186ページ。にあります。ヨハネによる福音書10章1節から16節読みます。イエス様の言葉です。はっきり言っておく、羊の囲いに入るのに門を取らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをパリサイ派の人々に話されたが、で、彼らはその話が何のことか分からなかった。で、イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を取って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは、羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れとなる。で、もう一箇所、同じ新約聖書の138ページにあります。ルカによる福音書15章1節から7節。ルカによる福音書の15章1節から7節。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎え食事まで一緒にしている、と不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで 家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたため なので、一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、でこのように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。以上、神様の御言葉で主に感謝します。で、今度お話しする説教では、私の救い主、イエス様を紹介して、この方を親しく知るようにお勧めしようと思っています。でこの前一度きっと「ザ・チョーザン選ばれた者」というテレビ番組の企画を紹介しました。覚えていらっしゃるでしょうか。新約聖書に登場するイエス様を本当に質の良い聖書に忠実に描写してイエス様をこのメディアによって紹介することを目的にしています。各エピソードではイエス様の当時の地理的背景、文化的、政治的、また日常生活的なことをもう注意深く丁寧に見せてくれますので、本当に聖書朗読にとっても参考になります。しかしやはりテレビ番組ですから、各イベントの背景を想像力を働かせて聖書以外に登場する人々が聖書にある会話以外にたくさんの事柄が入ります。またイエス様をはじめ弟子たちが登場し話したり動いたりしているのはいいのですが、映像のイメージに迫力があり印象を焼き付けてしまいますので、よく注意しなければなりません。ですからいつも神の御言葉として与えられている権威ある聖書に戻らなければなりません。こんなお断りをしながらもいろいろ考えさせられます。私にとってイエス様はどなたですか？どんなお方ですか？私とイエス様の関係は健全なのですか？でイエス様をちゃんと共に歩んでいるんですか？どうやってイエス様を人に紹介しますか？でこのように再び自分に問い出すのはとっても健全な良いことです。でちょうどこのように考えていたときに、私が所属している北米キリスト改革派教会の牧師たちの SNS メディアの Facebook のグループに所属していますけれども、ある教師からとっても興味深い投稿がありました。で、メンバーの一人が次のように私たち教師たちに問い出した。イエス様を知るには、最も決定的な聖書箇所はどれなのですか？もう一度。イエス様を知るには、最も決定的な聖書箇所はどれなのですか？まあ、回答は17ありました。1000人以上の教師を誇る CRC 教会ですので、ちょっと少なかったですね。まあ、でも Facebook なりにはこんな数字は普通です。では、回答をどう分析しようか。二人はイエス様が生まれる前の旧約聖書のイザヤ書だと答えました。預言者が主のしもべメシア、来たるべき救い主の紹介するイザヤ書42章がその一つです。そしてイエス様ご自身が自分の故郷ナザレの街道で自分がこういうものだと読み上げるイザヤ書61章。なるほどですね。もう5人は新約聖書の書簡、手紙から選びました。そのうちの4人は実は同じ箇所を選びました。それはフィリピの信徒への手紙2章です。 イエス様のへりくだりと公共。公共。そして、もう一人は、神は愛ですと書いてあるヨハネの第一の手紙。あとの10名は、やはり福音書の箇所を選びましたが、そのうちの7名はヨハネによる福音書でした。ちなみに、私は説教準備に取り組んでいた時に、ゴー宣教師が事務所に現れたので、私はゴー先生にも聞きましたら、で、ゴー先生もやはりヨハネ福音書だと、ある箇所を示しました。では、でこのようにいろいろ考えさせられて、イエス様を知る方法を3つ紹介したいと思いました。で、イエス様をどのように知るか。まずその1は、イエス様の自己表現を聞くことです。自己表現ですね。教師仲間はよくヨハネによる福音書が最も印象的だと選んだのは偶然ではありません。ヨハネによる福音書はイエス様の自己表現の最も多い書物です。イエス様の長い話も丁寧に記録されています。肉となって地上に現れた永遠の神の一人子の話で始まり、復活して弟子たちに現れることで終わる福音書の目的文書によりますと、ヨハネがこれらを書きまとめたのは、私たちがよりよくイエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様より命を得るためであるとなっていますね。イエス様の自己表現がある特殊的なお話によってよく示されます、ヨハネ福音書では。それはギリシャ語では英語エイミで始まる聖句です。英語エイミってギリシャ語で、私は何々である。私はであるという言葉です。で、こういう箇所はヨハネ福音書には7つあります。こういうところですね。1、私は命のパンである。これはこの間取り上げたところですね。2、私は世の光である。3、私は門である。羊の囲いの門。私は良き羊飼いである。これらは今日読んだ箇所ですね。5、私はよみがえりであり、命である。6、私は道であり、真理であり、命である。そして7つ目で当たってみますか。何でしょうか。私はブドウの木である。で、これら一つ一つをゆっくりと説教してもいいくらい、イエス様の豊かな自己表現を含めています。皆さんも調べてみてください。イエス様はさらにご自分が何をしにこの世に来られたかをちゃんと表現してくださいます。イザヤ書61章の引用もそうですが、例えばマルコによる福音書の10章45節には、人の子が来たのは自分に仕えてもらうためではなく仕えるためであって、多くの人の身代金として自分の命を捧げるためである。とおっしゃいます。で、言うまでもないけれども、イエス様の自己表現、自己啓示のこのような箇所が他にもたくさんあります。ゆっくりとこれらについても瞑想することをお勧めします。で、これらによってイエス様をよりよく知ることができるからです。聖書を読むことですね。で、イエス様を親しく知る方法、その2つ目は、イエス様の教えを聞くことです。これも最も集中的に書いてあるのは、私に言わせると、マタイによる福音書の5章から7章にある、イエス様のいわゆる三条の説教です。三条の水訓とも呼びますね。 イエス様の教えをまとめたところだと。私の大学時代の懐かしい思い出があります。クリスチャンの大学生仲間と一緒に、あの町にあった刑務所に行って、収容された方々のために歌を拾ったり、おしゃべり会の時を持って、その帰り道に、私はいつも携帯していたポケット聖書を道を歩きながら、まあ4、5キロメートルの、距離があったんですが、道を歩きながら読んでいました。読んでいたのは、イエス様の参上の説教。なんという美しい、意義深い言葉なのかと、圧倒される思いとなりました。正しい汚れのない生活を送るようにと主が呼びかけてくださいます。言葉を読んでいるわけですが、私がまるでイエス様の足元に弟子たちと一緒に座り込んで聞いている心地でした。時にはイエス様の目線が私の目につながります。主がこの私をご自分についていって誠の幸いを知るように招待しておられます。これらの教えを読むと、これは実際に起こるはずです。また、このイエス様の教え方にも注意します。研究して、瞑想して、自分が良いと思う発表ではありません。権威ある、まさに主の御言葉です。この方こそが主なる神であり、肉となって現れた生ける神の独り子です。口を開けてお話になるところは実際に恵みと誠に満ちた命の言葉です。そう読んでいる私に感動のあまり嬉し涙でボロボロになってしまいました。このお方は私の救い主、また私の友、天にはいても地にはいても一切の権能を授かっておられます。それでもこの私に手を差し伸べて私に従いなさいと招いてくださいます。あなたのために永遠の御国の居場所を用意してるよと教えてくださいます。私の首輝きは負えやすく、私の荷が軽いから、私のもとに来て私から学びなさい、私は休ませてあげようとお誘いくださいます。今もこれらを教える主の御声に聞いていらっしゃるでしょうか。皆さん涙して当然でしょう。でもなおイエス様を親しく知るさらに優れた方法があります。それは3つ目、イエス様の行動を見ることです。言葉がとっても大切で、その重みがあります。イエス様の言葉は神の言葉です。私たちの心に響き、私たちの魂をリフレッシュします。で、これらの言葉によって、私たちを近くに呼び寄せて、希望を与えます。でも、論よりも証拠というように、言葉よりも行動、と言えるかもしれません。皆様の、聖書を読んで自分自身にとって目立つイエス様の行動はどれでしょうか。ちょっと考えてください。どれが浮かび上がるでしょうか。メモをして後でもう一度聖書で読んで瞑想しましょう。あなたにとって目立つのはどれでしょうか。心の中で、頭の中で、そうなさるイエス様を描いてみてください。神の恵みと慈しみが肉体となってくださったお方。へりくだって優しいお方。リストアップしてみました。いくつか聞いてください。手を伸べて、人のあらゆる病を癒す主イエス。神の子らを苦しめる 汚れた霊を一つの言葉で追い払う主イエス様。披露宴で葡萄酒が足りない仲間のメンスを助けて水を葡萄酒に変える主イエス。生まれつき目の不自由の惨めな人を見えるようにしてくださるイエス。社会的隔てを乗り越えてサマリアの町の人々に自分が預言されたキリストだと初めて公表してくださる主イエス。お兄様が亡くなられた姉妹たちと共に嘆いて涙す主イエス。言葉一つで嵐を鎮める自然界を支配する主イエス。死人を蘇らせて嘆いていた愛する家族に返す主イエス。身分の最も低いしもべとなり、ひざまずいて足を洗ってくださる主イエス。ゲッセマネの園で想像を絶する苦痛を前にして覚悟を固めて祈る主イエス。ローマ兵の侮辱と鞭に打たれて黙って我慢する主イエス。無罪と証明されても罪人の身代わりとなり十字架にかかってくださる主イエス。ご自分の苦しみとよみがえりがちゃんと旧約聖書であらかじめ示されていたことを丁寧に心の鈍い弟子たちに忍耐を持って説明してくださる主イエス。ご自分を信じるだけでなく、ご自分が世の罪を許し、永遠の命を与えてくださる唯一の誠の救い主であることを告げ知らせる施設となるように任命してくださる主イエス。で、私の場合はどうなんでしょうか。私の主イエスを紹介しましょう。詩編23編は、多くの人たちの愛称聖句です。主は我が牧者なり、主は私の羊飼い。しかもこの羊飼いはあのイエス様ご自身です。しかも良き羊飼いでいらっしゃいます。今日の朗読聖書、ヨハネ福音書10章は、それが、その羊である私たちにとってどういう意味であるかを、イエス様が丁寧に語ってくださいます。私たちのために命を捨てて救い出し、終わりの日によみがえらせて、とこしえに天のお父様の御手のうちに守ってくださる羊飼いです。他の人のではなく、この私の羊飼いです。ご自分を信じて従うあなたの羊飼いです。幾度かこの主の言葉を繰り返して読みましょう。心に染み込むように、ここに私たちの救いがあります。ルカ福音書15章も有名なところです。つまらない迷子の羊のために命がけて探し当たり、抱き上げて檻に連れ戻す救い主です。15章の続きを読めば、なくされた銀貨を探し当てて喜ぶ主、またさらに放蕩息子を許し迎え入れる主が御心を教えてくださいます。で、このように私たちを常に見守る、共に歩んでくださるのは、先祖や戦没者や地蔵ではなく、私たちに究極的な救いに導き入れてくださる主イエスです。私たちがその前にひざまずき、自分の心をご自身の住処にしてくださるように祈るときに、直ちにそうしてくださる主イエスです。で、こうして私たちは イエス様についての情報だけを知る者と なってならないで、イエス様を知り、私の主、また神として崇め、私を助けて守ってくださる友となっていただけます。心の中で、どうぞ主よ、お入りになってください。罪から清め、私と共にお交わりください。ここに主を知る秘訣があるのです。あなたもこれを体験していらっしゃるでしょうか。イエス様はある時、その弟子たちに、人は私が誰だと言ってるかと問い出します。生き返ってきた洗礼者ヨハネだとか、預言者エリアかエレミアだという人もいると答えます。では、あなた方は私のことを何者だと思っているかと聞くと、弟子のペトロさんが直ちに答えます。あなたは生ける神の子、救い主キリストですと答えます。イエス様の自己表現を聞き、その教えに預かって、イエス様の行動を見れば、これは当然の結論でしょう。けれども、イエス様はこの時に言います。このように私のことを理解する者は幸いです。人間は自分の能力で理解できないことを天のお父様が知らせてくださったからです。イエス様は私たちの良き羊飼い。探して、見つけ出して、安全な檻に戻し、静かな水のほとりに伴い、青草豊かな牧場に導いてくださるお方です。永遠の命に養う、生けるパンとしてご自身を与えてくださいます。すべての恐れから解放してくださいます。この主をちゃんとご存知でしょうか？そうではないですか？知ることは、主にお願いすることから始まります。恥ずかしいことではありません。この私を救われた主のために加えてくださいと、真心で祈りましょう。自信がなければお手伝いさせてください。私たちすべてのものにこのように祈ることが必要です。祈ると主は必ずお答えくださいます。アーメン。では短くお祈りします。創造主、主権者、失われたものを探し当たる我が羊飼い、復活なさって命を約束してくださる救い主、天においても地においても一切の天皇を授かり、栄光を帯びて再びおいでになるイエス様。私たちにもご自身を表してくださることを心から感謝いたします。でもあなたのことを十分に知らない、知らされていない人々はなお大勢います。ただ今、あなたの御前にいる私たちを憐れみ、私たちにもご自身をお示しください。あなたをさらに親しく知ることができますように、あなたを心にお招きすることができるように、お助けください。あなたがこんな恵みをちゃんと備えてくださることを信じて、感謝申し上げます。未来に集まって、そのように、そのために仲間がいれば、どうかあなたの羊としてお扱いくださいますように、今、優しくお導きください。主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。 皆様に主の平安がいつも豊かにありますようにお祈りいたします。